エペソ書の第2章もう一度お開きください。先ほどは司会者によって第4節のしかし憐れみ豊かな神はというところから読んでいただきました。しかしというところから読むのはちょっとキレが悪いような気もいたします。当然ながらそれは1節から3節までの文章を受け継いでしかしと言っているわけであります。先週はクリスチャンの過去ということに焦点を当てました。1節から3節までクリスチャンの過去とは一体どんなものだっただろうか、一人一人の心とまた生涯に当てはめながら味わったことであります。まず1節のところにありますように、自分の罪過と罪の中に死んでいたものであった。私たちは神から離れるという意味において死んでいたものであった。もうもちろん肉体的には生きているわけですけれども、神から絶縁されているという意味において死んでいたものであった。そしてその結果としてこの世の流れに従い、みんながしているから私たちもするんだという流される生涯。それから2節の後半に子らの中に働いている霊に従って、つまりサタンに支配されている生涯。3節には肉欲のままに生きる生涯。そして最終的にはミイカリオン、神の刑罰に値するところのものであった。もちろん中には私はそれほどひどくはなかったよと反論したい方もあるかもしれませんけれども、これは誠に私たちのかつての生涯を言い当てている言葉だろうなと思います。パウロはこの最初に一節にあなた方はと言って、異邦人のクリスチャンたち、あなた方のかつての生涯そうだったでしょう。しかし彼は異邦人だけに当てているのではなくて、3節を見ると私たちも皆と言っています。この場合の私たちというのはユダヤ人クリスチャン、パウロを含むユダヤ人クリスチャン、この人たちは救われる前ものすごく自堕落な生活していたかというとそうでもない、逆にものすごい真面目人間として生活をしていた。どっちも同じだよと言っているわけです。さて、今日はこの明るい方に移っていきたいと思います。4節、しかし憐れみ豊かな神は、私はこの聖書の中で時々このしかしという全てをひっくり返すような言葉が出てくるとものすごい希望が湧いてくるのを感じます。皆さんはオセロゲームというのをご存知だと思います。白と黒をこうずっと並べてきましてね、そしてこのある部分が白に囲まれると今まで黒いのが全部ひっくり返ると、こういうゲームがあります。もう見事にパチッと石を打ちますと右も左も斜めも全部こうひっくり返ってしまうと、そういうような面白さがあります。まさにこの4節のしかしというのは私たちの暗い過去を全部白くしてしまうようなひっくり返しのしかしです。で、そのひっくり返しのしかしというのはなぜかっていうと、憐れみ豊かな神は、主は私たちを憐れんでいてくださる。憐れむという言葉は、まあ、普通私たちは日常生活で使っているのは上にある人、あるいは豊かな人、それが弱い立場の人、貧しい立場の人を、まあ、かわいそうだなと言ってこう同情する場合に憐れみと言いますけれども、聖書で言っている憐れみというのはそういう上から下という目線ではなくて、同じ気持ちに立って考える、これが憐れみです。主は私たちの苦しさ、乏しさ、悲しさを自分のものとして受け取ってくださる、その 愛憐れみを豊かに示してくださった。本当に素晴らしいことだと思います。そしてその気持ちを具体的な形で表してくださった。4節と5節と皆さんで声を揃えてご一緒にお読みくださいませんか。はい。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちを生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。6節もお願いします。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。で、神の大きな憐れみは私たちをよみがえらせてくださったということです。で、よみがえらせるということはつまり死んでいたということが前提になっています。死んでいた状態というのはどこ書いてあるか、1から3までに書いてあります。で、キリストと共にということですから、ここに詳しく書かれていませんけれども、キリストが死んでくださったということが大前提として挟まれているわけです。そのことは、この場所では詳しく説明されていませんけれども、私たちの罪のためになだめの供え物として十字架にかかり、本当にむごたらしいところの刑罰にを忍んでくださった、その十字架の死というものがある。そこにおいて神の大きな愛が示された。第一ヨハネではそのことが記されています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示された。主は私たちのために最大の犠牲を払ってくださった。そこに神の愛と憐れみがまず現れています。私たちは来週から受難週に入ります。4月1日が主労の聖日、4月8日がイースターになります。この1週間、世界の教会のクリスチャンたちとともに、私たちは主の見苦しみを忍びつつ過ごさせていただきたいと思います。そして主の死というもの、十字架の死が、キリストが、見事に復活をされた。そして私たちがキリストと共にと言っているときに、私たちもそのキリストの死と復活に預かる。このパワーポイントのところによと書いてありますね。よで、よで読めない人がいるかなと思って振り仮名を振りました。預かる、いい言葉だと思うんですね。あやかるというんでしょうか、一緒になってこの恵みをいただくという言葉です。それに預かることができる。まあ普通私たちが預かるという時は銀行にお金預けるとかね、そういう時に使うんですけれども、そうじゃなくて、それに一緒にくっついてその恵みの中にあやかることができる。あやかるっていい言葉だと思います。私たちは全然大したことはないんですけれども、キリストと共に同じ経験をすることができる。ものすごく例え悪いんですけれども、もし私がのみだとしましょう。ちっちゃなのみね、のみでだ、誰かの洋服にくっついてるとして、でそののみがですね、ジェットコースターに乗ったとしましょう。その人はジェットコースターに乗って上がったり下がったりするわけです。で、のみは入場料払ったかというと払わない。ただそののみとしてはそのしがみついてるだけですよね。ちょっと皆さん想像してください。皆さん自分がのみになったと思う、ね、別に入場料払ってるわけじゃないけれども、そののみとしてはただその誰かにしがみついているだけです。そうするとね、のみさんはコースターに登ったり上がったり、そういう面白い経験をその入場料を払った人と共にすることができる。 まあ、そこで皆さんこう例えをですね、私たちが飲みでイエス様がその入場料を払った人だというふうに想像してください。私たちが彼と共に死ぬ、どういうことでしょうか。イエス様、私の今までの生涯を、イエス様が十字架にかかってくださったことを私のためであると信じ受け取りますよ。それが十字架において死ぬということです。それがはっきりしますと、私たちは彼と共に、彼が蘇ったようにジャンプして蘇ることができる、キリストにあって生きることができる、罪、すべての罪が許される、かつての罪が許されるだけではなくして現在的な罪に打ち勝つことができる、この素晴らしい救い、許しと清めをイエス様の十字架とともにいただくことができる。私たちが偉いからではない、私たちが何かをしたからではない、私たちにとってはこのイエス様という偉大なお方にのみのようにくっついて離れない、離れちゃダメですね、ピョーンと離れてしまったら脱落してしまいますけれども、くっついている、それだけのことなんですよ。これが最後に出てくる恵みによって信仰によって救われるということのこの絵なんですね。ですからここに共にという言葉が鍵ですね。五節、私たちをキリストと共に生かし、六節、共に蘇らせ、この共にという言葉は私たちがイエス様に信仰によってのみのようにくっついているという、その共にということが記されているわけです。ですから、まあ、この便乗している、イエス様に便乗している、それがここで語られている恵みということです。で、恵みという言葉は何度も出てきます。クリスチャンのターミノロジーみたいですけれども、定義をしますと、それをいただくにふさわしくないもの、価値のないものに無代価で与えられる神の愛の賜物。私たちは普通何かをもらうとき、ふさわしいからもらえます。1ヶ月一生懸命働いて、よく働いたねと言って給料をいただきます。それはふさわしいからです。あるいは、この人は可愛いからねと言って、そしてプレゼントをあげることがあるかもしれません。バレンタインであったり何であったりするかもしれません。それにふさわしいからもらうんです。けれども恵みっていうのはそうじゃなくて、ふさわしくないもの、もっと言うならばもらう価値がない、あんまりもらって嬉しい顔もしない、いつも憎たらしいことを言っている、そういうこのあげるにふさわしくないものに、しかし与えるよというのが恵みなんですね。パウロはそのことを深く感じていたと思います。なぜでしょう。彼がそういう人間だったからです。イエス様のことを大嫌いで、教会のことを先頭に立って迫害し、クリスチャンたちを牢屋に入れたり、あるものは死に追いやったりするような、そういうもの、憎たらしいものですよ。けれども主はそれをも受け入れて、お前を愛してるよ、お前を価値のあるものだよと受け入れてくださった、それが彼にとっては大きな大きな恵みだったんですね。パウロの神学の根底はこの恵みの神学です。福音の真髄はこの恵みです。本当にこの与えなき者に注いでくださった神の驚くべき愛を心から共に感謝をしたいと思います。ですからパウロはこの場所で何度も恵みという言葉をこの文節で語っています。五節、そうですね、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ただ他のことではない、恵みのみによるんだ。それ以外に私たちの立つ根拠は、受け入れられるところの根拠はないんですよ。それから七節を見ると、 優れて豊かな御恵みをと書いてあります。8節に恵みのゆえに救われた、ここに少なくとも3回彼は恵みという言葉を強調しています。7節をご一緒にお読みしましょうか。はい、それは後に来る世々においてこの優れて恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。で、彼が自分のことを何度か自分はサンプルのような存在だと言っています。でサンプルというのは、あ、どうだこんなすごい人がいるよという自慢するためのサンプルではなくて、こんなダメ人間を神は見捨てないで受け入れてくださった、自分がなんか一生懸命良いことをしたからご褒美として受け入れたんではなくて、ダメ人間であるどころか神に立てついていたもの、教会を迫害していたもの、とんでもないことをしていたものが神の一方的な憐れみによって作り変えられた。ああ、こんな人間でも神に喜んでもらえるんだなという、そういう意味でのサンプルだということです。もともと出来のいい人がね、この1番になったり2番になったりして、まあそれはもともと出来がいいからしょうがないじゃないかとみんなは言うでしょう。けれども、もう箸にも棒にもかからない、もう学校に行っても相手にもされないような人がめきめきと何かこの不思議な力によってですね、ぐんぐんぐんぐんと上に上がってしまったならば、どうしたの、テレビの広告になぜ私が〇〇大学に入ったのなんていうのが時々ございますけどね、まあ、そういう感じですよね。なぜあの人が、なぜあの人が、私たちを見た時に私たちがなぜあの人が教会にいるの、なぜあの人がクリスチャンなの、もともとあの人はね小さい時から真面目だったから一生懸命だったからやっぱりねっていうんじゃなくて、あんな人がね、これはものすごい宣伝材料なんです。神様から言うとコマーシャルに使えるんですよ。ですから私たちがダメ人間であったということをどうか僻む材料ではなくて、むしろ誇る材料に使わせていただきたいんです。それはへりくだった意味で誇るんですね。神様は私たちを次の世までもどんな時代にも神様の素晴らしい恵みの材料として用いなさる。全国大会の時の藤本先生のメッセージを覚えておられると思います。彼は出エジプト記の3章から私は一体何者なのでしょうというところに焦点を当てて語ってくださいました。私は一体何者なのでしょう。モーセは神から召しをいただいた時に彼は何の誇るところもない、もちろん生まれから言うとね王様の王宮の中に育ったというところは多少は誇ることができたかもしれないけれども、彼はそこで立ち上がって、イスラエル人を救おうとして、そして、他のエジプト人に見られて逃げ出してしまったような男です。ミディアンの野で40年、羊のお尻を追っかけて生活していた一回の羊飼いです。もう80歳です。ヤソジですね。ですからもうこれからは終わりの人生しか過ごせない。私は一体何者でしょう。しかし神様は不思議なお方です。俺は何者かであると思う人を神様は用いないで、私は一体何者でしょうという人に神様は目をつけて、そういう人間だからこそ私は持ちがいがあるよ、使いがいがあるよ、恵みを注ぐ価値があるよと言って 選んでくださる。とするならば、私たちもみんなこう励まされるじゃないでしょうか。モーセが偉大だったから用いたんではない、モーセが何者でしょうと言ってへりくだったゆえに主は用いてくださった。神の栄光が現れたのであります。さて、そのことを締めくくるのが8節と9節です。どうぞこの素晴らしいお言葉をどうぞ今日は暗記していってください。特に8節ですね。8と9をご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。まずあなた方はという言葉に心を留めましょう。これはあなた方というのはどういうあなた方でしょうか。それは一節から三節に書かれているようなあなた方です。神様なんかいらない、私は私で生きていくんだと言って主から離れてしまった。そのことのゆえに世の流れに従ってみんなと同じように罪を犯していたもの、そして知らず知らずですけれどもサタンの支配の中に生きていたもの、肉欲の中に思う存分に生きていたもの、そして最終的には神の怒りを受けるべきものであった、そのあなた方です。よく思い出してください。あなた方は、そして恵みのゆえに信仰によって救われています。でパウロはここで苦心して恵みのゆえにと信仰によってという言葉を使っています。まあ両方とも恵みによって信仰によってということなんですが、よってが少し違います。それはここに主語を入れてみるとわかると思います。恵みって誰の恵みでしょうか。もうすぐ答えわかるでしょ。神の恵み。信仰って誰の信仰でしょうか。これは私たちの信仰ですね。神様が私たちの代わって信じてくださるわけではない、私たちが信じるんです。ですからここにもし所有の言葉を付け加えるとするならば、あなた方は神の恵みのゆえに、あなたの個人的な信仰によって救われたのです。神の恵みということは今までルルと説明させていただきましたけれども、まさに私たちを救う源泉、ウェスレーは信仰による救い、説教集があるんですけれども、その一番最初がこれなんですよ。信仰による救い、エペソ書の2章の8節をテキストにしています。その中でこういう説明をしています。恵みは救いの源泉、ソースである。信仰は救いの条件、コンディションである。で、私たちがこの2つを並べてみたときに、どっちが大きいかというと当然ながら恵みですよ。私たちの信仰の力が自分で自分を救ったわけではない、神の恵みの大きな御手が私たちに加えられたことのゆえに私たちは救われているわけです。信仰というのはその恵みをつかむところの手なんです。で、つかまなきゃいけません。でもつかむ手の方はそんなに威張ったものではありません。何回かちょっと例をお話したと思うんですけれども、私は大学1年生の時に海岸に行きましてね、そしてボートに乗って沖に出まして、多少泳げたんです。多少でドーンとボートから飛び込んで泳ぎ始めたんですけれども、突然私はものすごく深い海の中にいるんだという自覚を飛び込んでからあと気がついた。無謀ですね。もっとちゃんと泳げるようになってから飛び込めばよかったのに、生半可に泳げた。それでその気がついた途端に手足がこわばってしまいましてね、土左衛門のようにブクブクブと沈んでしまった。でも幸いずっと 海の底まで沈まないで浮かび上がってきました。それを何度か繰り返して助けてくれって言ったもんですから、そのボートに乗っていた、今も船橋教会にいる柏木さんという方が急いでボートを近づけてオールを差し伸ばしてくれて、私はそのオールに捕まって、助かることができました。もしそのところで土左衛門になっておりましたならばですね、昭和何年かに新聞記事の隅っこの方に大学生歴史とかなんて言って、もうそれでもって私の生涯一貫の終わりだったと思います。助けていただいたことを感謝しています。その時に柏木君が出してくれたオール、これは神の恵みの手なんですよ。主は私たちの全ての罪を十字架で終わりにしてくださった、そして永遠に生きる道を備えてくださった、それが神の恵みの手です。でも私がそんなの嫌だよ、私は絶対自分で泳ぎ切るよ、岸まで泳いでみせるよと頑張ったならば、おそらく 私は岸にたどり着く前に本当に沈んでしまったことでしょう。もう私は何もかも忘れてそのオールにしがみつきました。それが信仰ですよ。そうすると分かりやすいでしょ。恵みの手、それを掴んだ信仰。で、私はどっちが偉いかというとオールの方が偉いに決まってますよ。私がいかに上手にそのオールを掴んだかなんて自慢話なんかできやしません。ただ掴んだだけですよ。ですから私たちがいかにね信仰にたどり着いたかというその信仰の体験談をあんまり自分の方に焦点を当ててすると、これは主の皆が崇められない。神様がこんな私を掴んでくださった、憐れんでくださった、そこに私たちの救いの証のね焦点があると思うんです。私たちは恵みによって信仰によって救われた、そして、この救いをもたらす信仰ということをお話しましたけれども、それでは救いとは何だろうか。救いというのは先ほども少しお話しましたけれども、私たちのかつての罪が全部許されるということです。主は私たちが海の深みに沈む代わりに罪を海の深みに沈めてくださる。今海の話をしましたからちょうどいいですね。神様は私たちの恥ずかしかった過去、誰にも言うことのできない秘めた恥ずかしいことであったとしても、誰にも許していただけないような恐ろしい過去であったとしても、主はそれらを全部海の深みに沈めてくださる。誰も思い出すことはない。私たちはその身において今日誰にもはばかることなく、私はかつてこんな人間だったということを誰も恥じることなく座っていることができるのは、ただ主の恵みのゆえです。しかし救いというのはそれだけではありません。かつての罪が許されたけれども、現在も今も、罪に勝ったり負けたり、勝ったり負けたりしてるうちはいいんですけど、負けたり負けたり、そのうちに完全に負けてしまう、そういう状態ではなくして、私たちはこの罪の力に現在的に打ち勝つ力を与えていただける。なぜ？キリストは十字架において私たちの罪の身代わりとして死んでくださっただけではなくて、復活して私たちの共にいてくださり、私たちを強めてくださる、助けてくださるお方だからです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われているのです。救われるだろうではない、救われるかもしれないではない、やがてだんだん救われるでもない、救われているのですとパウロはここでおいてはっきりと宣言をしておることは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはその救いを本当にそうだ、ありがとうございます、私の力ではありません、あなたが与えてくださったものですとしっかりと握らせていただきたいと思うんです。で、パウロはそのことを少し付け加えて、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと言ってへり下っています。 このそれって一体何でしょう。これは聖書学者で大体半分ぐらいに分かれます。それって一体何だろう。ある人は半分ぐらいの人たちは信仰ということに結びつけています。信仰も自分自身から出たことではなく神からの賜物です。もちろんこういう解釈もあり得ることです。でも私が参照しました、まあ、名前を挙げますけど F.F. ブルースという人がいます。これはもうあの新約聖書の大家です。彼は文法的にそれっていうのは、ごめんなさい細かいことですが、中性名詞なんですね。中性名詞って分かりますね。あんまり日本語では中性も女性も男性も全くないんですけども、大体西洋の言葉には大体男性中性、女性というのがあります。これは中性です。それトゥートという言葉です。そして信仰というのはピスティン、女性名詞なんですね。女性が信じてるかっていうわけ、そういうわけじゃないんですけども、あの名詞の中に男性名詞女性名詞があるんです。女性名詞ですから当てはまらないだろうと彼は言っています。ですからむしろこれは信仰ということに当てはめるのではなくて救いに当てはめるんだろう。救いというものが自分自身から出たのではなく神からの賜物です。もちろん広い意味で言えば私たちは信じることができる、それも神の賜物であるといえばそう、それまでです。しかしそれでその論理を突き詰めていくと私たちが信じられないのはこうなるんですね。神の賜物が与えられていないんだ。私が、ノンクリスチャンでずっと居続けるのはなんとなくそういう神の賜物が与えられていないから、もう私はもう神から見放されているんだ、こういうふうになってしまう。聖書の原則の中にそういうことはありません。主は私たちに信じる力を賜物として与えてくださる。信仰の対象も賜物として与えてくださる。けれども最終的に信じるか信じないかを決めるのは私です。ですから信じることは神の賜物ですという言葉にちょっと行き過ぎた解釈というのはありえないだろうなと私は思います。いずれにしろ私たちがこうして救われているということは自分が偉かったからではなく主が私たちのために全てを備えてくださった。私たちがもし何かの判断決断をするとすれば私は本当に無力なものですと言って無力さに徹してその神から差し伸べられたオールと言いましょうか、ロープと言いましょうか、それを掴ませていただいた、そのことに過ぎない。それは決して誇ることでも何でもないんです。先ほどの私の例を言いますならば、私がいかに上手にオールを掴んだからって全然自慢できません。自慢できるどころか、ただ私はひたすらそれにしがみついただけです。誇るのは主が私のような私に恵みを注いでくださって引き上げてくださった、それだけのことを誇るんだ。ですからパウロは9節にそのことを付け加えています。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ここにいる私たち一人一人が誰も誇ることはないと思います。誇るのはただ主がこんな私に恵みを注いでくださった、それだけです。それだけで十分なんです。心から主の恵みを賛美し、そしてそれにすがらせていただきたいと思います。終わりに、一番最初に歌ったいかなる恵みぞ、ご存知ですね。 Amazing Grace。 もう最近はクリスチャンばかりでなくて、もういろんなところでこの歌が歌われるようになりました。ちょっとその出来、エピソードを紹介して終わりたいと思います。ご存知のようと思いますけれども、この歌を作った人はジョン・ニュートンという人です。イギリスの生まれです。敬虔なお母さんに育てられましたけれども、そのお母さんが、彼が7歳の時に死んでしまいました。でお父さんは商業の船を経営しているところの人でした。 で彼をまあ面倒だったもんですから、もうお母さんが亡くなってすぐに寄宿学校に入れてしまったけれども、その寄宿学校が嫌で嫌でしょうがない。彼は10歳の時に寄宿学校を脱走いたしました。そしてお父さんのところに来て、お父さん僕も船に乗らせてくれ、お父さんはしぶしぶ彼を船に乗らせた。それが彼の船乗り人生の始まりで、彼はだんだん船乗りとして、まあ、荒くれた水夫たちと一緒に生活をして、まあ、長い話を省略して22歳の時に彼は奴隷を貿易するところの船の船長になったんです。22歳、奴隷をアフリカからイギリスに運んできて、それを新大陸に売り飛ばすというような、そういう仕事をするようになりました。ある時に奴隷を運んでいるその船の中で嵐に遭いまして、もうどうにも生きることができない。�彼はもう夜11時からもう朝の3時頃まで一生懸命水夫たちと一緒に水をかき出し、荷物を放り出し、けれども嵐が収まらない。彼はその時生まれて初めて敬虔なお母さんのお祈りを思い出して、神様どうかこの嵐から私を助けてください、真剣なお祈りをしたっていうんです。そしてこの嵐を助けてくれたら私はあなたに仕えるものとなりますというお約束をしてしまったんですね。嵐が収まりました。不思議に、彼はこれでねすぐに奴隷船を降りて牧師になったというと美談なんですが、そうでもなかった。6年間彼は続けたってんです、ね、ですからそう皆さん美しい話ばっかりじゃないんですね。6年間も続けた。しかしその時の奴隷の扱いは前よりは良くなったと言われて、で彼は牧師になりまして、そしてこの自分の奴隷船の船長であったという本当に癒しがたい拭いがたいところのかつての罪を思い出しながら、そんな私を許してくださって今の自分にしてくださったのはただひたすら神の恵みによるんだということで、あの Amazing Grace という歌を作ったんだそうです。素晴らしいと思いますね。私たちも一人一人神の大いなる恵みなしにはどんな生涯を送っていたことでしょうか。そのことを考えながら、もう一度8節の全般の言葉、私たちの身に当てはめて、一人一人のそうだ私のためだということで、自分の名前をここに当てはめて、私はサオシロと言います。サオシロは恵みのゆえに信仰によって救われたのです。どうか皆さんも自分の名前をここに当てはめて、〇〇は神の豊かな恵みのゆえに、そして私が信仰を告白したその信仰によって救われたのですと信仰を持って告白しようではありませんか。その告白を持って今日聖餐式に臨みたいと思います。お祈りいたします。神様、あなたは受けるにふさわしくないものに豊かなあなたの恵みを注いでくださいました。こんなものを見捨てるのではなく、諦めるのではなく、また拒絶するのでもなく受け入れてくださいました。そして大切なご自分の御子イエス・キリストを十字架にかけて、その罪の許しを私たちに確保してくださいました。心から感謝をいたします。私たちが今できるのは、あなたの恵みをありがとうございますと受け取る信仰だけであります。その信仰を持ってこれから聖餐式に臨みます。一人一人の贖いの恵みに対する信仰を新たにしてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。